声の広報岩手2012年8月第77号発行岩手市役所市長公室制作朗読グループ岩手弥生会今月号の主な内容をご紹介します。7月1日からゴミの有料化が始まりました。夏の節電にご協力をお願いします。ロンドンオリンピックに出場する岩手市ゆかりの選手の紹介2012岩手夏祭りを開催します。その他お知らせなどです。表紙には岩手夏祭り8月25日土曜日午後4時から8時30分ごろまで大宮緑地総合運動公園と書かれ、夜空に大きな花火が打ち上げられています。総平ちゃんも浴衣姿で内輪を持って見ています。
7月1日からゴミの有料化が始まりました。岩手市ではゴミの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、市民の皆様にゴミ排出量に応じて費用負担をしていただくゴミ有料化を実施していますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。有料になるのは可燃ゴミ袋のみです。分別方法や出し方、収集日は変わりません。紙類、プラスチック類、衣類などの資源ごみ、缶、瓶、鉄類、陶磁器などの不燃ごみ、粗大ごみの収集体制なども変わりません。ごみ有料化に伴い、可燃ごみ袋が新しいものに変わりました。可燃ごみを出すときは、緑色の新しい袋に入れてください。ご家庭に残っている以前の可燃ごみ袋は、当面の間、資源ごみ袋としてお使いください。また、資源ごみ袋は今まで通り資源ごみ袋としてお使いいただけます。毎年1回、岩手市から各家庭に各世帯の人数に応じた一定枚数のごみ袋を無料で配布します。住民登録のある住所の各家庭に指定ごみ袋引換券を郵送しますので、その引換券を持って市の指定ごみ袋取扱店で交換してください。無料交付分の引換券の引換期間は平成24年11月30日までとなっていますので、お早めに引換えていただきますようお願いします。それを使い切っていただいた後は、個々に市の指定ごみ袋取扱店でごみ袋を購入していただきます。収集の際にお金を払っていただくということはありません。購入するときの店頭での可燃ごみ袋の販売価格は次の通りです。20リットル袋10枚入り200円、30リットル袋10枚入り300円、45リットル袋10枚入り450円です。指定ごみ袋の取扱店は、市内のコンビニ、スーパー、ドラッグストアなどです。また、乳幼児やおむつを使っているご家庭には、福祉加算として、人数に応じた無料配布があります。以上についての詳しいことは、市役所、電話 62-2141、生活環境課までお尋ねください。
生活環境課からのお知らせです。第21回クリーンカントリー運動 in 岩手に、ご協力ありがとうございました。去る7月8日日曜日午前8時から岩手市内の5カ所で第21回クリーンカントリー運動 in 岩手を行いました。この運動は行政と市民の皆様が一体となって取り組む美化運動で、毎年7月の河川愛護月間に合わせて実施しています。そして清掃活動を通じて環境美化運動への認識を深め、愛着の持てるふるさとづくりに貢献することを目的としています。当日は多数の皆様のご参加ご協力をいただき、誠にありがとうございました。市ではより一層ゴミの分別収集の徹底を図るため、減量化と再資源化を推進してまいりますので、 今後もより一層の皆様方のご支援ご協力をお願いします。
ニュース岩出、地球温暖化対策シリーズ51回目、夏の節電にご協力をお願いします。関西電力管内では電力需給状況が厳しくなることが見込まれるため、市民の皆様には次の節電の取り組み例を参考にしていただき、節電にご協力をお願いします。節電をお願いする期間と時間帯は9月7日金曜日までの平日午前9時から午後8時です。なお午後1時から4時は電力使用量が増えるので重点的な節電にご協力ください。家庭における節電の取り組みで、OA 機器は使わない間はコンセントを抜いておく。クールビズを心がけましょう。扇風機を併用し、エアコンの設定温度を上げる。エアコンのフィルターはこまめに掃除する。冷房は外出30分前に消すなどして使用時間を短くする。昼間は照明を控える。テレビはつけっぱなしにしないようにする。テレビの照度を暗くする。テレビを見ないときは本体の主電源を切る。朝と夕方に打ち水をする。窓にすだれやよしずを設置する。計画停電期間中の施設の利用について。計画停電の期間中、万が一需給逼迫が予想される場合には、あらかじめ関西電力がお知らせした上で、計画停電が実施される場合があります。万が一計画停電が実施された場合、施設は休館いたしますのでご了承ください。利用につきましては各施設または各担当課にお問い合わせください。市民の皆様にはご不便をおかけすることになりますが、ご理解とご協力のほどよろしくお願いします。
お盆期間中のバスの運行について、JR 岩出駅から南海本線樽井駅までの大阪方面路線バスは、8月13日、14日、15日は土曜休日用ダイヤで運行します。なお、岩出市巡回バス、紀の川コミュニティバスは平常通り運行します。問い合わせは、市役所電話 62-2141 岩出市総務課、または和歌山バス長電話 75-2151 へどうぞ。
岩出市長選挙のお知らせ。平成24年10月18日の任期満了に伴う岩出市長選挙の日程が次の通り決まりました。選挙期日9月30日日曜日、告示日9月23日日曜日、立候補予定者説明会8月23日木曜日午後1時30分から、市役所3階第6会議室。お問い合わせは市役所電話 62-2141 市選挙管理委員会事務局へどうぞ。
現在、ロンドンで開催中の第30回オリンピック競技大会に出場の岩出市にゆかりのある選手を紹介します。アーチェリーの古川隆治選手の激励会が7月2日、岩出市役所2階応接室で行われ、古川選手は、試合まであまり時間はありませんが、しっかり調整してオリンピックでは誇りを持って頑張りたいと健闘を誓いました。出場種目アーチェリー団体、古川隆治さん。プロフィールは1984年生まれ、青森県青森市出身、所属近畿大学職員。2015年和歌山国体優勝に向けてアーチェリー競技和歌山県強化監督和田義文さんに招致され、現在岩出市在住。今後の日本アーチェリー界を背負う期待の選手。青森東高校でアーチェリーを始め、高校3年の時には
高知国体で優勝、2009年ワールドカップ団体銀メダル、アジアグランプリ個人金メダル、2011年ワールドカップ男子団体銀メダル、男女混合銀メダル。ロンドンオリンピックは2004年アテネ、2008年北京オリンピックに続き3大会連続出場となります。次は体操の田中三兄弟。男子体操、田中和人さん、1985年生まれ、岩手市出身、所属医療法人徳洲会体操クラブ。女子体操、田中理恵さん、1987年生まれ、岩手市出身、所属日本体育大学研究員。男子体操、田中祐介さん、1989年生まれ、岩手市出身、所属株式会社コナミスポーツ&ライフ。父親は和歌山北高校体操部監督、和歌山オレンジ体操クラブのコーチ、母親も元体操選手。三兄弟とも日本のトップで活躍する体操一家です。2010年、日本の体操界史上初となる兄妹同時世界選手権代表入り。2011年には三兄弟で世界選手権代表。2012年初の三兄弟でロンドンオリンピック出場となります。オリンピック、岩手市にゆかりのある選手の紹介でした。
9月9日日曜日正午から市民総合体育館で敬老会を開催します。本年度の対象者は昭和18年12月31日以前に生まれた方で、8月1日現在、岩手市内にお住まいの方です。当日は漫才や歌謡ショーなどの演芸で楽しいひとときをお過ごしいただきたいと考えております。開催のご案内につきましては、市の職員が8月中旬に案内状をお届けしますので、同封しておりますはがきに出席・欠席のいずれかに丸印をつけ、住所・氏名・電話番号を記入の上、8月22日水曜日までにご返送くださいますようお願いします。当日はお弁当をご用意しておりますが、食中毒防止のため持ち帰りにつきましてはご遠慮ください。なお、ご返送がない場合は欠席とさせていただきますのでご了承ください。また会場へはバスでの送迎がございます。敬老会のご案内裏面のバス送迎計画表を参考にご利用ください。問い合わせ先は市役所、電話 62-2141、 長寿介護課、長寿社会係です。
地域防災訓練で地域の力を育みましょう。9月2日日曜日、市内6つの小学校の運動場、体育館および船山地区公民館で実施します。午前8時30分、地震発生予想停止した防災行政無線放送を合図に、住民の皆様は訓練会場に徒歩または自転車などで避難訓練を開始します。なお、合図の市内放送時にサイレンを鳴らしますので、ご理解とご協力をお願いします。その後、会場では初期消火訓練、水防訓練、応急救護訓練、炊き出し訓練などを行います。この訓練を通じて、日頃から一人一人がいざという時どうするのかという心構えを持って、災害時において的確に行動できるようにしておくことが重要です。大きな災害では複数の救助要請に応えることは極めて困難です。地域の皆さん一人一人が防災の知識を持つことで、災害時における大きな対策となるのではないでしょうか。ぜひともご家族、ご近所、お誘い合わせの上、多くの皆様が訓練にご参加いただきますようお願いします。お問い合わせは市役所、電話 62-2141、 岩手市 地域防災訓練実行委員会事務局へどうぞ。
データ放送で岩出市からのお知らせが見られます。防災情報、イベント情報など岩出市からのお知らせがテレビ和歌山5チャンネルのデータ放送でいつでもご覧いただけます。市町村情報はテレビ和歌山5チャンネルの画面でテレビリモコンの D ボタンを押してから赤色ボタンを押すと岩出市の情報が表示されます。防災情報はテレビ和歌山の画面で D ボタンを押してから安全情報24時を矢印ボタンで選択し決定ボタンを押します。そして矢印ボタンや色ボタンで見たい情報を選択します。詳しくは市役所電話 62-2141 市長公室市民ふれあい係へお問い合わせください。岩出市安心安全メール配信サービスをご利用ください。岩出市安心安全メール配信サービスは市内放送による行政情報や学校・保育所などに関する情報を登録いただいた携帯電話やパソコンにメールでお知らせするサービスです。いつでもどこでもタイムリーな情報が受け取れます。配信情報の種類・内容・そして問い合わせ先は岩出市で起こった事件・不審者情報・緊急情報など安心安全情報は市役所総務課または教育総務課、各小中学校各保育所の緊急時の連絡など学校保育所情報はそれぞれの小中学校や保育所、市内放送の内容および岩出市が特に必要と判断した情報など行政情報は市役所配信担当課です。登録するにはカラメール送信とウェブサイトからの2通りあります。カラメール送信での登録方法は、1、迷惑メール防止機能をご使用の場合は、登録を行う前に防止機能の解除を行い、アドレス info@city.iwade.lg.jp からのメールを受信できるように設定してください。設定変更については、携帯各社などへお問い合わせください。2、次にカラメールを送信してください。件名・本文の記入は不要です。アドレスは iwade@entry.mail-dpt.jp です。また広報11ページの QR コードを携帯電話で読み込んでからカラメールを送信することも可能です。3、その後30分以内に仮登録メールが届きます。30分以内に届かない場合はアドレス info@city.iwade.lg.jp からのメールが受信できる設定になっていない可能性があります。1番の設定をご確認の上、2番から再度操作してください。市のウェブサイトでの登録方法は、市のウェブサイト http://www.city.iwade.lg.jp/ のメール配信サービスからサイトの案内に従って登録してください。利用上の注意、登録料は無料ですが、登録や削除、メールの受信にかかる通信料やパケット料は、登録する方の負担になります。配信された情報は、個人の責任において利用してください。登録方法について、詳しくは、市役所電話 62-2141、総務課情報推進室へ、お問い合わせください。
保険年金課からのお知らせです。後期高齢者医療制度にご加入の方へ、後期高齢者健診を受けていますか？後期高齢者医療制度にご加入の皆さんの健康の保持・増進のために年に1回後期高齢者健診を行っています。期間は受診券受理の翌月から平成25年2月28日まで。場所は健診実施医療機関です。受診券と一緒に一覧表を送付します。対象者は75歳以上の方で、65歳以上、75歳未満で一定の障害認定を受けられた方を含みます。費用は600円です。申し込み方法は、対象者に送付した往復はがきの申し込み書を郵送するか、または電話でお申し込みください。平成25年1月21日まで受け付けています。申し込み問い合わせ先は、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 です。65歳から74歳の方で一定の障害のある方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。一定の障害とは、1、身体障害者手帳1級から3級および4級の一部、2、療育手帳 A1、A2、 3、精神障害者保険福祉手帳1級または2級、4、障害年金1級または2級の方です。お問い合わせは、市役所電話 62-2141 保健医療係へどうぞ。
年金ネットをご利用ください。日本年金機構では、インターネットでいつでもご自身の年金加入記録の確認ができる年金ネットサービスが開始されています。利用するためには事前に登録が必要ですので、日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。アドレスは http://www.nenkin.go.jp/です。また、ご自宅でインターネットの利用が難しい方には、市役所国保年金係でも年金記録の確認ができますのでご利用ください。受付時間は、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時まで、祝日および年末年始を除きます。申し込み方法、印鑑、年金手帳など基礎年金番号のわかるものおよび本人確認書類、運転免許証などを持参ください。代理人が請求する場合は委任状が必要です。お問い合わせは、市役所電話 62-2141 国保年金係へどうぞ。
年に一度の特定健診で健康状態を確認しましょう。岩出市では40歳から74歳までの岩出市国民健康保険加入者の方を対象に、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発症と関わりがあるメタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の予防を目的とした特定健診を実施しています。健診料は無料です。悪いところがない、忙しくて時間がない、面倒でなどの理由で健診を受けていない方はいませんか？特定健診は年に一度の健診です。自覚症状が出る前に生活習慣病をチェックすることで、ご自身の健康づくりにお役立てください。平成24年度の対象者の方に黄色の特定健康診査受診券を送付しております。受診券をなくされた場合は再発行いたしますので、ご連絡お願いします。岩出市内の指定医療機関での健診の受診期間は11月30日金曜までです。受診する際は必ず事前に受診する医療機関と電話などで日時の調整をしてください。受診に関する注意点、 検診は集団か個別のどちらかの受診となります。受診の際は受診券と保険証を提示してください。対象者は40歳から74歳の岩出市国保加入者で、受けたことがない人もまだ受けていない人も特定検診を受けましょう。詳しい問い合わせは岩出市役所電話62-2141国保年金係までどうぞ。保険年金課からのお知らせでした。
長寿介護課からのお知らせです。認知症の人と家族の交流会ピアサロンに参加してみませんか？認知症の方と家族の相談交流会ピアサロンを毎月第4水曜日に開催しています。その中で8月は講師の先生をお招きし相談交流会を開催しますので、この機会にぜひご参加ください。日時は8月28日火曜日午後1時30分から3時まで。会場は岩出市総合保健福祉センター3階会議室 B です。講師は安川診療所安川修先生です。内容は認知症についての講話や認知症の人と家族の交流会です。対象者は認知症の方を介護されている家族で、事情により高齢者本人の同伴も可能ですので事前にご相談ください。申し込みはいりません。当日直接会場へお越しください。問い合わせ先は市役所電話62-2141介護保険係です。認知症サポーター養成講座の参加者を募集します。認知症サポーターとは、認知症に対する正しい知識と理解を身につけ、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者です。募集定員は50人、応募者多数の場合は先着順になります。内容は認知症とはどんな病気か、認知症の症状診断などについて、認知症の人への対応の仕方や認知症予防についてなどを講義から学びます。日時は8月29日水曜日午後1時30分から3時まで。会場は岩出市総合保健福祉センター3階市長各室です。申し込み期限は8月20日月曜日までです。ただし土曜日曜は除きます。申し込みお問い合わせ先は市役所電話62-2141介護保険係へどうぞ。シニアエクササイズ教室16期生の受講生を募集します。岩出市に住民登録されている65歳以上の要支援要介護認定を受けていない元気な方が対象です。日時は9月6日から11月22日までの毎週木曜日、全部で12回です。いずれも午前10時から正午まで、昼食会を行う場合は午後1時ごろまでです。場所は岩出市総合保健福祉センター2階トレーニングルームです。参加費は無料で、昼食を注文する場合は別途必要になります。定員は20人、応募者多数の場合は先着順です。受付期間は8月1日水曜日から15日水曜日まで。ただし土曜日曜は除きます。なお運動を伴う教室ですので、かかりつけの医師にご相談ください。運動できない方は介護予防教室の受講はできません。お申し込みお問い合わせは市役所電話62-2141介護保険係へどうぞ。
保健推進課からのお知らせです。風疹感染に注意してください。今年は近畿圏で特に風疹患者が増加しています。風疹はインフルエンザなどと同じように飛沫感染し、潜伏期間は感染から平均16日から18日です。飛沫感染とは、咳、くしゃみなどをした時に周囲に飛び散った病原菌を周囲の人が吸うことで感染が起こることです。 これまで風疹にかかっていない方、予防接種を受けていない方、妊娠適齢期の方は特に次のことに注意をして感染予防に努めてください。外出後の手洗い、うがい、咳エチケットに気をつけましょう。急な全身性の発疹や発熱などの症状が現れたら、早めにかかりつけ医に相談しましょう。お問い合わせは、岩出市総合保健福祉センター内、保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。
第4回長病院市民健康フェスティバル、第18回長地区市民公開講座に参加しませんか？参加料は無料です。日時は9月1日土曜日午前10時から午後3時まで。予約はいりません。場所は公立長病院。内容はふれあいバラ、病院見学ツアー、メタボチェック、栄養相談、お薬相談、血管年齢測定、骨密度測定などです。市民公開講座は皮膚科米井のぞみ先生による講演でやってます。皮膚科美容外来と題して午前10時30分から開かれます。午後1時から大震災その時あなたはと題してシミュレーションシンポジウムがあります。詳しい問い合わせは公立長病院、電話 0736-77-2019 までどうぞ。
熱中症を防ぐために市民の皆様に取り組んでいただきたいこと。熱中症の発生は7月から8月がピークになります。熱中症を正しく理解し予防に努めてください。熱中症は適切な予防をすれば防ぐことができます。熱中症になった場合も適切な応急処置により救命することができます。熱中症とは、高温多湿な環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調整機能がうまく働かないことにより吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。屋外で活動している時だけでなく、就寝中など室内でも熱中症を発症します。室内にいる時も注意が必要。熱中症の予防法。熱中症の予防には水分補給と暑さを避けることが大切です。水分、塩分補給、こまめな水分、塩分の補給。高齢者、障害児、障害者の方は喉の渇きを感じなくてもこまめに水分補給を。体調に合わせた取り組み。体温調節が十分でない高齢者、障害児、障害者、子どもはこまめな体温測定をする。通気性の良い吸湿速乾の衣服着用、保冷剤、氷、冷たいタオルなどによる体の冷却。熱中症になりにくい室内環境。無理をしてエアコンを使わないと体調を崩すことがあります。扇風機やエアコンを使った温度調整、こまめな換気、遮光カーテン、すだれ、打ち水など室温が上がりにくい環境の確保。こまめな室温確認です。外出時の準備。日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめな休息、通気性の良い吸湿速乾の衣服着用です。注意していただきたいこと、お願いしたいこと、3つあります。1、高齢者の方は特に注意が必要です。熱中症患者のおよそ半数は65歳以上高齢者です。高齢者は暑さや水分不足に対する感覚機能が低下しており、暑さに対する体の調整機能も低下しています。喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分補給をしたり、暑さを感じなくても 扇風機やエアコンを使って温度調整をするように心がけましょう。2. 周りが協力して熱中症予防を呼びかけ合うことが大切です。一人一人が周囲の人に気を配り、熱中症の予防を呼びかけ合うことで熱中症の発生を防ぐことができます。特に熱中症にかかりやすい高齢者、障害児、障害者や子どもについては、周囲が協力して注意深く見守るようにしましょう。3. 節電を意識するあまり、熱中症予防を忘れないようご注意ください。節電を意識しすぎて健康を害することのないようご注意ください。気温が高い日や湿度の高い日には、決して無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使用するようにしましょう。熱中症になった時の処置は、涼しい場所へ避難させる、衣服を脱がせ体を冷やす、水分塩分を補給する、自力で水を飲めない意識がない場合は直ちに救急隊を要請しましょう。熱中症を防ぐためにでした。
献血にご協力ください。8月の献血は4日11日の土曜日、大桑ミレニアシティ岩出店、17日金曜日、長総合庁舎で行います。時間は午前10時から12時までと午後1時から4時30分までです。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。8月の休館当番は次の通りです。5日日曜日、滝川歯科岩出市森、電話 63-0655。 12日日曜日、山中歯科医院木の川市岸川町高度 64-2379。 19日日曜日、香山歯科木の川市西大井77-5655。 26日日曜日、遺跡歯科医院岩出市清水 62-2223 です。診療時間は午前10時から12時までと午後1時から4時までです。受診の際は電話などで確認の上ご来院ください。当番員が急に変更になる場合がありますので、電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。保健推進課からのお知らせでした。
青少年健全育成コーナーから、第7回岩出市青少年育成市民大会が9月1日土曜日午後1時から岩出市立市民総合体育館小ホールで行われます。青少年が明るい未来に向かってたくましく育つことを願い、より一層青少年のことについて理解し、健全育成の意識の高揚を図り、家庭、学校、地域が今何をすべきかを考える機会として開催します。皆様方のご参加よろしくお願いします。内容は、岩出中学校吹奏楽部演奏発表メドレー、表彰状感謝状授与、家族の絆小中学生ポスター優秀作品表彰状授与、中学生による少年の主張作文発表、そして大阪教育大学幹事子ども教育広場代表野口克美さんによる人づくり夢づくり、まちづくり、泣いて笑って子育てを楽しもうという講演があります。講師の野口克美さんは昭和42年大阪府富田林市立中学校教諭となられ、堺市教育長、大阪府理事兼教育センター所長、文部省教育課程審議会委員、園田学園女子大学教授を経て、平成20年から 大阪教育大学幹事となられました。主な著書は、教育はこれからが面白い、私の子ども党宣言、地方発の教育改革などがあります。入場は無料、手話通訳します。また各地区育成会などの活動状況の紹介、小中学生のポスター展示コーナーを設置しています。お問い合わせは岩出市役所電話 62-2141、 岩出市教育委員会障害学習課内、岩出市青少年育成市民会議事務局までどうぞ。
暮らしの情報。保育所に遊びに来ませんか。就学前の在宅幼児を対象に、各保育所において親子の触れ合い遊びなどを実施しています。9月の開放日、保育所名、電話番号順にお伝えします。3日月曜日、山崎保育所 62-2844、 10日月曜日、根頃保育所 62-2701、 19日水曜日、上岩出保育所 62-2814、 24日月曜日、岩出保育所 62-2402 です。申し込みの際、印鑑とおやつ代100円をご持参ください。なお、保育所の行事などで実施できない場合がありますので、詳しくは各保育所にお問い合わせください。岩出市に住んでいるお母さん、子育てを一緒に楽しみましょう。今月は2つのサークルを紹介します。一つは愛の子育てサークル、ベベ。子供だけではなく、ママも楽しめ、年齢に合わせた工作やクッキング、外遊びイベントなどもしています。毎月3回、火曜日、午前10時から正午まで、岩出市総合保健福祉センターおよび岩出市内の公園などで行われます。二つ目は、子育てサークル、メダカ組。外で思いっきり遊ぶのが大好きな子どもたちと、お母さん大歓迎。パラバルーンやボールなどで楽しんで遊びます。毎月1回、木曜日、午前10時から11時30分、鷺の瀬公園ほかで行います。対象はいずれも、終園時前の親子です。お問い合わせ先は、岩出市地域子育て支援センター、電話 61-2983 です。他の子育てサークルについては、岩出市ウェブサイトをご覧ください。親子で楽しもう陶芸体験。土に触れ、丸めたり伸ばしたり、親子で作る楽しさを味わってみませんか。日時場所は8月22日水曜日、午前10時から正午まで、岩出市総合保健福祉センター3階小ホール。対象は2歳から4歳の在宅幼児とその保護者。定員は10組。自己負担は1000円です。8月6日月曜日から17日金曜日までに電話でお申し込みください。お申し込みお問い合わせ先は、岩出市地域子育て支援センター。電話 61-2983 です。児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の経過措置分の受給者は、現況届の手続きをお願いします。手続きの通知は福祉課から送付いたしますので、必ず受付期間内に手続きをしてください。受付期間は8月2日木曜日から8月15日水曜日、午前9時から午後5時まで、土曜日日曜日は除きます。受付場所は市役所1階第一会議室 B。 お問い合わせ先は市役所電話 62-2141、 福祉課児童福祉係および 障害福祉係です。障害学習課から成人講座とふれあい学級のお知らせです。まず成人講座、8月18日土曜日午後1時30分から男女共同参画講座を開催します。講師は岩出市男女共同参画推進委員会、ホットケーキの山下推進員と小西推進員ほかです。場所は総合保健福祉センター3階多目的ホールです。講座に申し込んでいない方も参加することができます。お問い合わせ先は市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係です。次はふれあい学級、民話と絵本の世界を開催します。講師はお話ドロップスの会員の方々です。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。なお学級生は随時募集しております。ふれあい学級は市内5カ所の公民館で行っております。日時場所など詳しくは市役所電話 62-2141 障害学習課障害学習推進係までお問い合わせください。スポーツの話題を2つお知らせします。総合体育館アリーナで遊ぼう。8月4日土曜日午前10時から午後4時まで市民総合体育館ではアリーナ大ホールを一般公開し、市民の皆さんにスポーツを楽しんでいただき、健康と体力の保持増進をサポートします。種目は卓球、バドミントン、入場料は無料です。なおアリーナ使用には上履きが必要です。夏です。プールの季節です。市民プールは8月31日金曜日までの午前10時から午後5時まで開場しています。入場料は小学1年生以上は1回200円、乳幼児は無料です。6枚つづりの回数券を1000円で販売しています。ご利用ください。なお安全のために小学3年生以下の児童乳幼児には水着着用の保護者の方が必ず同伴し常時監視してください。なお保護者1人で同伴できる子どもは2人までです。会場時間内問い合わせ先は堀口プール電話 62-7533 東公園プール 62-8914 です。アリーナ開放とプール会場についてのお問い合わせは市民総合体育館電話 62-0370 障害学習課スポーツ健康係までどうぞ。
観光農園のイベントをご紹介します。押川地区の岩出市観光農園においてトマト収穫体験イベントを次の通り開催します。日時は8月11日土曜日午前10時から1時間程度です。場所は岩出市観光農園、募集人数は20人程度です。なお申し込み者多数の場合は抽選とさせていただきます。応募資格は岩出市にお住まいの方1人500円必要です。申し込み締め切りは8月7日火曜日。申し込み方法など詳しいことは岩出市役所電話 62-2141 農林経済課商工観光係へどうぞ。
各種相談のお知らせです。4つあります。人権相談、日時は8月14日火曜日午後1時から4時まで。場所は総合保健福祉センター。問い合わせは市役所電話 62-2141 福祉課人権啓発係へどうぞ。人権相談ダイヤルについてのお知らせです。全国共通人権相談ダイヤルの電話番号は0570-003-110 です。この電話は最寄りの法務局、地方法務局につながります。ただし PHS 一部の IP 電話などからはご利用できない場合があります。受付時間は平日午前8時30分から午後5時15分まで、土曜日曜祝日は除きます。相談内容は 人権に関わる問題です。法務局職員または人権擁護委員が相談に応じますので、一人で悩まず気軽にご相談ください。行政相談、日時は8月15日水曜日午後1時から3時まで。場所は総合保健福祉センター3階 A 会議室。問い合わせは市役所電話 62-2141、 市長公室市民ふれあい係へどうぞ。消費生活相談、日時は8月14日火曜日午後1時から4時まで。中央公民館2階第一会議室と8月28日火曜日午後1時から4時まで。市役所2階第4会議室。問い合わせは市役所電話 62-2141、 市長公室へどうぞ。教育相談、岩出市内の小中学生やその保護者の方々を対象に、学習や生活、子育てなど教育全般に関する相談を次の期間で実施しています。スクールカウンセラー、山崎北小学校、岩出中学校、岩出第二中学校。スクールソーシャルワーカー、岩出第二中学校。適応指導教室フレンド、岩出市青少年センター。ご相談の申し込みは、お子様が通学している小中学校か岩出市教育委員会教育総務課、電話 62-2141 までお願いします。なお、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーへの相談は、実施校以外の学校からの相談も受け付けています。
男女共同参画市民企画事業募集のお知らせです。岩出市では、性別にかかわらず男性も女性もあらゆる人が生活しやすい男女共同参画社会の実現を目指したまちづくりに取り組んでいます。今年度はこの男女共同参画がより身近に感じられるような事業を企画・実施していただける団体を募集します。皆様の独創的なアイデアをお待ちしています。募集事業は次のいずれかに該当するものです。仕事と生活の調和の推進、男女間のあらゆる暴力の根絶、男女で関わる子育て・介護・地域活動・家庭生活、心と体の健康づくりなどです。募集事業内容は、市民に広く参加を呼びかける内容であるもの、営利を目的とした企画でないもの、岩出市の施設を会場として実施するもの、他の団体から重複して助成を受ける事業でないものです。対象は市内の団体で、募集数は1事業です。募集期間は8月1日水曜日から9月7日金曜日。事業実施時期は平成25年2月末日まで。事業経費支援は、行使者で消耗品などで5万円以内です。要項は、市長公室で配布、または市ウェブサイトからダウンロードできます。申し込み問い合わせ先は、市役所電話 62-2141、市長公室男女共同参画担当です。原爆パネル展示のお知らせです。地球上から核兵器をなくし、戦争の悲惨さ、平和の尊さを考えるパネル展を開催します。期間は8月1日水曜日から15日水曜日まで。場所は次の3カ所です。岩出市役所玄関ロビー、岩出市立市民総合体育館玄関ロビー、岩出市総合保健福祉センター玄関ロビーです。ダメ、絶対、違法薬物は身を滅ぼします。ダイエットの薬があるけど試してみない。こんな言葉が麻薬中毒になったきっかけです。 MDMA など合成麻薬は一度使うとやめられなくなります。 軽い気持ちで違法薬物に手を出すと取り返しのつかないことになります。例えば脳、心臓、肝臓など臓器不全、長期療養の繰り返し、短い寿命、幻覚、幻聴など精神障害、自殺、殺人の確率が高い、家庭内経済の崩壊、家庭不和による家族崩壊などです。違法薬物には手を出さないようにしましょう。問い合わせ先は岩出警察署、電話 63-0110 です。振り込め詐欺に注意。昨年の5月末と比べると件数は37件、被害額は2億5000万円増えています。振り込め詐欺が急増しています。被害者の8割は65歳以上の方となっています。振り込め詐欺は子供や孫になりすまし、家族の情につけ込んで、また老後の備えとして少しでも財産を増やしたいと願う気持ちにつけ込んで、財産を根こそぎ騙し取る極めて悪質な犯罪です。安易な儲け話はきっぱり断る。慌ててお金を支払わない。過去に投資トラブルに遭った人は注意する。少しでもおかしいなと思ったら警察などに相談する。以上の点に注意していただき、騙されないようにしてください。問い合わせ先は岩出警察署、電話 63-0110 です。スポーツ大会の結果をお知らせします。6月9日10日薙の里球場などで行われた第43回和歌山県スポーツ少年団総合競技大会軟式野球の部で岩出ホークスが優勝しました。岩出ホークスは第34回全国スポーツ少年団軟式野球交流大会近畿ブロック予選大会に出場します。第21回和歌山市長杯、会長杯、ペタンク交流大会が6月10日日曜日、和歌山城砂の丸広場で行われました。54チーム参加中、トリプルスノブで岩出あけぼのチームが優勝しました。
植物公園緑化センターからのお知らせです。夏休み木工クラフトを体験しよう。夏休みの自由工作にいかがですか。8月の毎週土曜日、日曜日、午前10時から午後3時30分まで、松ぼっくりや貝殻、木の枝やどんぐりなど、自然の素材で何でも好きなものを作ってください。材料費として200円が必要です。事前の申し込みはいりません。準備した材料がなくなり次第終了します。第16回ハスの花の写真コンテストもあります。詳しいことは植物公園緑化センター、電話 62-4029、 ファックス 63-2570、 ホームページアドレス http://www.w-botanicalgarden.jp。 e メールはセンター center@w-botanicalgarden.jp です。8月の休園日は毎週火曜日です。緑化センターからのお知らせでした。米や地域の食材を使った料理のご紹介です。考案は岩出市生活研究グループ協議会です。今月は根ごろ応答を丸ごと使った簡単料理2品です。1品目は根ごろ応答の煮込みです。材料は4人分です。応答2袋 300g ぐらい、煮汁として水 120cc、醤油大さじ2、みりん大さじ3、酒大さじ2、生姜20g、千切りにしておきます。作り方は、鍋に煮汁の材料を全部入れ、火にかけます。煮上がったら応答を並べて入れ、煮汁が吹きこぼれない程度の火力で8分から10分煮て出来上がりです。 冷蔵庫で冷やしても美味しいですよ。二品目は根頃応答の焼き物です。材料は4人分です。応答2袋300グラムぐらい、かつお節10グラム、レモン1/2個、生姜醤油またはポン酢。作り方はオーブントースター800ワット程度を1分予熱し、応答を並べ7分程度焼きます。熱いうちにレモンを絞り、かつお節を振りかけます。お好みで生姜醤油かポン酢でいただきます。料理のご紹介でした。
差別をなくす人権作文入選作品から、今月は岩出中学校1年綿村ゆなさんの私が思う言葉。私にとって言葉とはかけがえのない存在だ。言葉は形には残らないけれど心には残る。心と言葉は人にとってなくてはならないものだと思う。私には家族や友達がいる。その他にもいろいろな人と関わり合って生活し、日々過ごしている。でもこれが普通だと思ってはいけない。言葉があるからこそ、これだけの人と関わり合えて過ごせるのだと思う。こう考えると、自然に嬉しさが溢れてくる。言葉とは、自然に出てくるものだろうか。私は違うと思う。自分の心では言い表せない感情が心から声に変わって、口から言葉として出ていく。それが話すということだと思う。しかし、近頃は言葉を狂気のように使う人がいる。お前早く死ねよ。このような言葉を口にする人がいる。口にした人はそんなに深く考えずに口にしたんだと思う。でも言われた人はどのように感じるだろうか。私だったらとても辛くて耐えきれないと思う。そんな言葉を簡単に使って良いものなのか。それを周りの人は注意もせず、ただ笑って見過ごしてよいのだろうか。いじめなどは些細なことで始まると思う。だから一日では終わらない。毎日毎日エスカレートしていくものだと感じた。だからこんな些細なことでも見逃してはいけないと思う。言葉は人とのつながりを通して欠かせないことだ。けれど簡単に狂気として、ましてや人を傷つけたりなどは絶対にしてはいけないと強く思った。これから先、大人になっていく間、いろんな人とこれ以上に関わり合って日々過ごすのだろう。そう考えると、言葉と会話を上手に使えるようにしていかなければならない。そのためには、思いやりの心や行動から出てくる優しさ、人との関わりを大切にして自分自身で守っていこうと思う。私には妹が2人いる。1人は5年生で、1人は2歳だ。2歳の妹は言葉というものに触れたばかりだ。私の言った言葉や妹の言った言葉などを真似して、少しずつ言葉を覚えたり使ったりして成長している。もし私や妹が死ねなどと言ったりしたら、妹はそれを真似して家族や友達に言ったりするのだろう。こんな言葉を使い始めたのも人間なのだから終わらせるのも人間だ。今の世代でこんな言葉を使うのを終わりにしなければ。そして誰もが住みやすく、もっと自由に、 自然に優しさがあふれる会話、社会が広がればと願っています。言葉で人を傷つけず、人や自分を大切に。人権作文でした。
人権の視点から第5回、今月のテーマは平和を願って。戦争と平和。8月は6日の広島、9日の長崎への原爆投下、そして15日の終戦の日と、新聞やテレビなどのマスメディアにも連日戦争体験や平和についての記事が掲載されます。今日の平和は多くの犠牲の上に成り立っています。私たちにとっても8月は普段にも増して戦争と平和を考える季節です。平和と人権、多くの尊い命を奪った悲惨な世界大戦から67年が過ぎ、戦争が風化されつつあります。しかし世界中では民族や宗教、国際的な利害を理由とした戦争や地域紛争、テロによる暴力が絶えることがありません。平和の尊さや命の大切さについて見つめ直し、平和への意識を一層高めていくことが大事です。平和を願って。伝えないといけないことがあります。繰り返してはいけないことがあります。きちんと知らなくてはいけないこと、考えなくてはいけないことがあります。戦争は人の命を奪う最も大きな人権侵害です。戦争の悲惨さ、平和の大切さを感じていただくためにも、絵本は人類が歩いた悲しい記憶を優しく強烈に語りかけます。あなたも自分自身の問題として平和と人権について考えてみませんか。そこで今月のおすすめ本を2冊ご紹介します。広島のピカ、丸木俊作、絵、出版は小峰書店、1945年8月6日、人類初めての原子爆弾が広島に落ちました。7歳のみーちゃんはお母さんに手を引かれながら地獄の街を逃げ惑います。多数の賞を受け、世界14カ国語で翻訳出版されたロングセラーの名作絵本です。もう一冊は僕がラーメン食べてる時、長谷川義文作、絵、出版は教育画劇です。僕がラーメン食べてる時、隣でミケがあくびした。隣でミケがあくびした時、隣のみっちゃんがチャンネルを変えた。遠く遠く離れた国で今何が起こっているのだろう。同じこの空の下で。この2冊の絵本はいずれも岩出図書館に所蔵しています。人権の視点からでした。
心の風景が映像でよみがえる NHKBS プレミアム日本縦断心旅2012で放送されるあなたの心にある風景を訪ねる心旅では、皆さんが出会った風景とエピソードを大募集しています。放送予定は平成24年9月24日月曜日から平成25年2月3日日曜日までです。時間は月曜日から金曜日の朝7時45分から8時までと、土曜日曜は週末版午前11時から11時59分までです。旅人日野翔平さんがあなたの街にお邪魔します。和歌山をスタートして四国、中国、そして九州へ、最後は沖縄を目指します。メッセージは次の内容を明記の上ご応募ください。1、住所、2、お名前、3、電話番号、4、性別、5、年齢、6、思い出の場所、7、場所にまつわるエピソード。 エピソードを寄せいただく地域は日本国内に限らせていただきます。写真も大歓迎です。応募方法は番組ホームページからはアドレス http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/ へアクセスしてください。ファックスからは 03-3465-1327 へ送信してください。お便りでは郵便番号150-8001 NHK 心旅係へ郵送してください。日本縦断心旅メッセージ募集のお知らせでした。
図書館へ行こう。岩出図書館では8月4日土曜日に平和映画会を大会議室で行います。午前の部は10時30分から2つのくるみ。小学6年生の西彩香は近所のお寺の境内に立っている戦災受難者慰霊碑の東京大空襲についての解説を目にした後、突然の落雷で気を失う。目覚めるとそこはタイムスリップした東京。彩香は大空襲前夜を迎えます。45分間のアニメです。午後の部は午後2時からさよならアルマ赤髪をもらった犬93分間です。出演は勝地涼、中里依紗、小栗旬、中村獅童、大滝秀治です。戦争の犠牲者は人間ばかりではない。戦時中出兵した多くの犬たちがいた。穏やかな子供たちとの生活を引き裂かれ、戦争という運命に翻弄された無言の戦士アルマ。実在する一枚の写真から生まれた犬と兵士の友情物語です。午前の部、午後の部とも先着100人で入場は無料です。図書館 DVD 上映会を8月26日日曜日午後2時から行います。場所は岩出図書館大会員室。先着100人で入場は無料です。今回はアニメハードル84分間です。家庭の不和や競争社会であるためのストレス、いじめなど子どもたちを取り巻く現代社会の問題を真正面から捉えたアニメーション。自分を信じて心のハードルを飛び越える勇気を持つことの大切さを教えます。毎週日曜日のお話し会は午後1時30分から始まります。5日12日はお話ドロップス、19日26日はお話の扉です。8月の休館日は本館、分館、分室とも毎週木曜日と31日の金曜日です。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
社会を明るくする運動の街頭啓発を行いました。社会を明るくする運動は地域の人々が力を合わせ犯罪や非行のない明るい社会を目指す全国的な運動で、今年で62回目を迎えます。7月はその協調月間で、2日早朝から岩出駅前において、岩出市長をはじめ岩出市保護司会、岩出市厚生保護女性会、岩出市青少年育成市民会議、岩出市青少年センターの皆様方と岩出中学校の生徒により、犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力と標語の書かれたポケットティッシュを配布しながら、社会を明るくするキャンペーンを展開しました。
岩出夏祭りが8月25日土曜日午後4時から8時30分まで大宮緑地総合運動公園で行われます。雨天中止の場合は翌26日日曜日に順延です。主な催しは花火大会、岩出楽市、岩出踊り、各種団体バザー、根頃鉄砲隊演舞などです。メッセージ花火の参加者を募集します。あなたのメッセージを花火に込めて打ち上げてみませんか。先着10発です。申し込みお問い合わせ先は岩出市役所電話 62-2141 市長公室内岩出夏祭り実行委員会広報部会事務局、ファックスは 63-5229 です。最後に平成24年6月末現在の岩出市の人口と世帯数をお伝えします。総人口53,273人、そのうち男性25,750人、女性27,523人、世帯数は21,110世帯です。以上、声の広報岩出2012年8月第77号をお届けしました。発行、岩出市役所市長公室、郵便番号 649-6292、 和歌山県岩出市西の209、電話 0736-62-2141、 ウェブサイトアドレスは http://www.city.com岩出 .lg.jp/ です。